はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。5月に入りました。5月に入っても急に夏のような暑さでいい天気で、外は緑がすごく綺麗なんですけども、今日朝、テレビつけたら、ゴールデンウィークの後半に突入しましたって言われて、後半って思ったんですけども、毎日忙しく動いてる私にとってはゴールデンウィークがあるのかないのかっていう状況なんですけども、一緒に、今日来てくれてる山本さんはどうでしょうか。
はい、まちづくり委員会の山本です。はい、一緒ですね。僕も本当にそれ思ったんですよ。ね、後半に突入しました。
ね、あの
前半ないですけど、
知らないうちに前半終わってたらしいです。
まあ因果な商売で、はい、休みは皆さん大抵仕事してますけど
ですね、そういう仕事ですけども、はい、はい、で、今月から、月の第一週を三条特集ということに、はい、変更しましたので、今日は三条の方に来ていただいてます、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、ぶらり三条のコーナーです。今月はですね、三条から、京都文化博物館の総務課長でいらっしゃいます塩見浩一さんに来ていただきました。塩見さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
文
化博物館といえばもう三条の、シンボル的な存在でありまして、私たちも、いろいろなとこ面で使わせていただいたりしてるんですけども、塩見さんは、文化博物館に来られて2年目なんですね。
そうですね、はいはい、去年の4月から、はい、こちら、はい、お世話になってます。
はい、それまではちょっと、まあ、あまり博物館とは関係ない京都府のお仕事をなさってる。
そうですね、私は、まあ、京都府の方から派遣をされているという立場なんですけども、はい、2年前はですね、京都府の山城広域振興局という、うん、まあ、地方機関になりますが、はい、そちらの、奈良に近い木津川市というのがありますが、そのあたりを管轄してます、木津地域総務室というところに勤務してました。
はい、また自然の多いのどかなところから
そうですね、周りはもう、はい、畑田んぼという、はい、
突然街中に来られ
て、もう本当に最初びっくりしましたけど
いやいや、そんなことないでしょうけ
ど、はい、お住まいは京都です。
出町柳の近くです。
出町柳の近くにお住まいです。ということで、はい、で、まあ、実博物館の、総務課ということなので、まあ、いろいろ大体どういうお仕事を今はなさっていることになりますか。
そうですね、まあ、博物館ですからいろいろ、まあ、いろんな展覧会とか、展示会とか、やっておりまして、まあ、そういう企画に関係するところの、まあ、どちらかというと裏方的な、はい、ことをですね、やってます。総務、はい、庶務ということで、はい、まあ、いろんな、まあ、人事面とか、それから、まあ、経理面とか、というところが、まあ、はい、主体になってきますね。はい、
総務員は、まあ、どこでもでもなかなか建築士会でも総務の方は大変でもうぐっと要の方だと思いますけれども、はい、
ね、しょっちゅうとってもいい企画 の、ね、展示会をなさって、はいはい、られて、私たちも時々行かしてもらって、 いつもなんか下のエレベーター人いっぱいでたくさん入っておられるんですけども、今はどんな展示をなさってるんですか。
今4階の方で、イタリア美術とナポレオン展というのをですね、はい、開催をさせていただいてます。今月の5月の24日までの会期で、はい、させていただいておりますので、ぜひまた、はい、お越しいただきたいと思います。はいはいはい、
連休の間もぜひ、たくさん行かれるといいと思いますけども、はい、まあ、私もこの前、のりたけデザインっていうのを生かしていただいて、
はい、ありがとうございます。
もう最後の方だったんで本当に人がいっぱいだったんですけども、うんうん、やっぱり今なんかの、まあ、美術展ですから絵画とかいうのが、はね、他の美術館でもよくありますけど、割とちょっと変わったエジプトのなんとかとかいうのも前も行きましたけども、
はい、
少しなんか変わった視点で の展示会が多いなというふうに思ってるんですけどもね。
そうですね、 まあ、去年は源氏千年記ということで、はいはい、源氏関連の、テーマのもとに年間ですね、いろいろさせていただいたんですけども、まあ去年は特別でしたけれども、はい、まあ、やはり、日本のいろんな絵画美術工芸なんかの関係のものとか、うん、まあ、今回のような海外のこういう、うん、美術工芸品に関するものとか、まあ、いろいろその辺は取りまとめながら運営させていただいています。
三条通りの、町づくりのテーマが、何だったっけ、文化の香りがする、品格のある通りっていうようなキャッチフレーズをつけてるんですけど、本当にその、要でになってもらえる施設でそういう展示会があったりっていうのはとても嬉しいんですけども、今度また、秋にちょっと面白い企画を考えておられるようなんですけども、
はい、まあ、今までから11月ですね、はい、2日間ほど、街中を歩く日というのがあったと思うんですが、はいはい、文化博物館でも、まあ、その日にはですね、別館を使いました、はい、オータムミュージアムコンサートですとか、はいはい、それから文博フリーマーケットですとか、はい、それから、まあ、子どもさんなんかを、まあ、対象にしました、子ども教室なんかの取り組みを、はい、させていただいてましたけども、はい、まあ、今年若干期間が長く2週間ぐらいに伸びるということで、
はい、らしいですね、
聞いてまして、はい、まあ、その期間を利用させていただいて、はい、その、まあ、三条通りの界隈ですね、皆さんとご協力しながら、なんて言いますか、街中ミュージアム、街中美術館的なものがなんかできればなという、はいはい、思いで、おります、はい、
街中美術館というのはそう、はい、例えばどういうことなん
ですか。まあ、その地域の皆様が持ってらっしゃる、古くからのお家のお、まあ、お宝といいますか、うん、ものですとか、うん、写真ですとかね、うん、美術工芸品ですとか、まあ、よく祇園祭なんかでも保護庁の方が、公開なんかされてますけども、はいはい、あんなイメージで、
はい
はいはい、うちにはこんなもんがあるよっていうようなことで、見せていただくと嬉しいなというようなことで、はいはいはいはい、それが、まあ、面的に広がるような取り組みができればなということを、はいはい、まあ、はい、ちょっと思ったりしております。
三条は、ね、古い通りですから、
そうです、ね、
はい、文化博物館より古い建物があったり、文化博物館は日銀さんよりも、ね、はい、古い建物もあったり、
写真なんかも、ね、たくさんいろんなところから結構その面白い写真見せていただくこともよくありますわ。
ですよね、で私たちもよくその去年も、その街中を歩く日にツアーを、ね、子どもたちと街中は三条通り歩くツアーをしたんですけども、はい、それでいろんなところ入ってお店の方にお話聞いたりいろんなも見せてもらったりしたんですけども、それが、ね、もっと気軽に皆さんが、歩いて、三条を親しんでもらえたらちょっと楽しいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
ぜひ皆さん三条の皆さんご協力くださいますように、はい、お願いしたいと思います。
これからお願いに回られる
というか、これから、はい、お願いに、はい、上がるようなことで、はいはい、考えております。はい、
はいはい、楽しみです。はいはい、でですね、文化博物館も、できてもう20年経ちますらしいんですが、
そうですね、去年の10月の1日がちょうど、はい、20周年ということで、はい、はい、20年、まあ、経ちました、うん、はい、
早いですね、
はい、
でそんな年寄りみたいな感じだ。それをなんか機に、ちょっと大リニューアルをなさるというらしいんですけども、
はい、まあ、2階と3階をですね、若干その中身を変えていくようなことを考えておりまして、
はい、
今2階の方が、まあ、 どちらかというと京都の歴史をですね、はい、中心に、展示をさせていただいているんですが、そうですね、どちらかというとあの模型とかそれからあの、はい、お人形さんとかですね、まあ、そういう固定のものでずっとこの20年間来ましたので、まあ、何度かお見えになる方はあまり中身が変わらないなということになりますので、
建築あの模型もすごい素晴らしい模型ですけどね、
はい、結構、
まあ、成功なですね、あのラジオ門とか、はい、あるんですけども、まあ、一応まあそういう歴史の部分も残しながらですね、まあ、京都もやっぱりいろんな、名宝とかですね、いろんなまあその古くからのものがありますので、まあ、そういうものをお借りして、まあ、国宝のものですとか十分のものですとか見ていただくようなコーナーとかですね、それから、まあ祇園祭の化粧品なんかですね、まあ、そういうものもちょっとお借りして、見ていただけるようなコーナーとか、だからまあその四季折々の京都のそういう名品をですね、見ていただけるようなちょっとそんな、はい、仕組みを考えております。
そうですか、はい、それもまた楽しみにしたいんですけども、
はい、
それでですね、まあ、私たちもずっと旧館の、を借りたりとか、それから博物館の上の和室を借りて、落語会をさせていただいて、まあ、三条の協議会と一緒にそういうことをさせていただいたりしてるんですけども、今後は、文化博物館とさんとしては、三条通りでどういうふうな、発展を考えて、おられますでしょうか。
はい、まあ、これまでからそのレンガ造りの別館の、ね、中を使っていただくとか、それから、まあ、落語会東西6階の和室を使っていただくとか、
はいはい、
ご利用いただいているんですけども、はい、まあ、三条通りに面したところでウッドデッキといいまして、ちょっと木造のちょっとした広場があったりしまして、あそこで餅つきをですね、
はい、
やっていただいたりとか、
はい、
していただいてます、はい、で今後やはり展覧会に来ていただいたりとか、またそこを通りがかった時に、そこの広場っていうかスペースなんかやってるなとか、割と気軽にですね、はい、立ち寄っていただけるような、はい、あそこ行けばなんかいつもやってるなみたいな、そんな趣向で、こちらもですね、来ていただけるような風になればなという思いで今後のことを考えてます。
はい、はい、
本館の時は、まあ、高倉のところが入り口で、
はいはい、
当初は三条通りがあんまりこう向いてなかった
ですね。
向いてるんですけどもね、入れなかったんで、
はい、
あれずいぶん変えていただいてから、
はい、
なんかこう入りやすくも当然、はい、入れるようにもなりましたし、ずいぶんこうなんかこう親しみが湧く感じで、
はいはい、ありがとうございます。
嬉しかったですわ。
まあ、人通りも今やはり、うん、高倉と三条を見ますとやっぱりどうしても三条の圧倒的に人通りは多いと思いますので。はいはい、まあ、そちらから本当に入っていただきやすいような、うん、はい、形での、うん、はいはい、ところをですね、またこのリニューアルを、はい、ありますので、考えていきたいと思ってます。楽しみにして
ますけども、はいはい、また、建築士会も三条まちづくり協議会と一緒に、また一緒にやっていけたらなと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ちょっとこの辺で一曲お聞き願いたいと思います。曲はくるりでナイトライダーです。はい、後半は会員紹介の、コーナーになります。今日はですね、木造建築研究会から、富田寛治さんに来てもらいました。富田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
富田さんということで、はいはい、まあ、いろいろこうお聞きするんですがそんな難しいことは聞きませんが、は
いはい、難しいことないんで
いやいや、僕前ちょっとお話聞いたときに、まあ、祇園の真ん中に事務所があるを言うて、
あ、
これはいいなと思ってお聞きしたんですが、はい、
住んでるのが祇園の新橋で、
あ、はい、新橋ですか、
はい、
大変ですねとか、
住む場所があるっていうのが、
そうですよ ね、 ね、僕も住むまでは、ね、そんなところに人が住んでるなんて思ってもいなかったんですけど、まあ、やっぱり何軒かはまだ住んでおられまして、はい、数は少ないんですけども、はい、
便利でいいね、
便利ですよね、やっぱりね、交通の便はとっても、はい、
京都、ずっと京都で、
はい、そうですね、はいはい、生まれは修学院なんですけど、はい、ずっと、まあ、1年ぐらいちょっと、仕事の関係で、まあ、静岡の方に行ってたんですけど、まあ、それ以外はずっとこちらの方で、
はい、で事務所はまあ修学院で、
そうですね、はい、
そうなんですか、うん、で、設計のまあ、お仕事されてる、はいはい、ということですか、
はいはい、
で今は あのお一人とかご自分で事務所を
やられてるんですね。そうですね、一人で、はいは
い、何年ぐらい経つんですか。
丸3年ちょっとですね。
ああそうですか、はい、なんかその前後というか前にちょっとあの子供さんのために、はい、あのちょっと面白いこと
まあ面白いかどうか分かんないですけどまあ事務所は自分でする前に、まあ、内装の工事の会社の方に勤めさせてもらってたんですけども、はいはい、まあ、その時にまあ子供生まれた時に、まあ、ちょっとまあ育児休業ですね、あ、まあ、子供が4ヶ月の時からまあ丸1歳になるまで8ヶ月ですかね、間、取らさせていただきました。
あ、そうですか。こういうまあ設計とか建築の世界というのは結構古い体質でね、なかなかそういうのが ありにくい環境にはあると思うんです
けど、
ずいぶん理解のある、
そうですね、ね、まあ、かなり無理、そうですね、まあ、会社の社長なんですけどもね、かなり、まあ、理解していただいたというか、はい、まあ、無理を言ったといいますか、まあまあ、まあまあ、いろいろ。
8ヶ月間はいかがでしたか。
8ヶ月間ですか。ね、結構長い、まあまあ、長かったんかな、長かったですね、退屈じゃないですけども、なんかこう孤独ですよね、
子育てが、そうですか、
嫁さんもまあ仕事に行きますし、おばあちゃんとは同居してるんですけど、おばあちゃんもまあ結構昼間から、出かけるたちなんで、まあ一人ポツンと子供と二人きりみたいな、
向き合って、あんまり喋ってくれませんもんね、
そう、子供さんって、子供ってね、まあ泣くだけで喋らないんで、なんか独り言が多くなったりとかです。なんかちょっと精神的に参る部分も
なくはなかった。やっぱりそれではいかんということで、毎日
そうですね、まあ、朝ちょっと、まあ、ミルクとかおしみとか買えた後、まあ、午前中ちょっと出かけて、まあ、京都市さんとかも、児童館とか行くと、はいはい、面倒見てくれはったり したり、まあ、あと、まあ、なんですかね、いろいろ、まあ、京都芸術大学さんとか、あと、まあ、地方院さんの方とかで、まあ、そういった子育ての、まあ、交流会みたいな勉強会みたいなことを、月に1回ぐらいしていただいてたんで、まあ、それに、まあ、積極的に参加するように
させてもらってます。お父さん少なかったでしょ、そういう場所。
父さんですか。もう1人おられるかおられないかぐらいですね。だから、なかなかお友達になるまではね、お母さんとなるまでは
いいですけど、ね、まあ、そう簡単には。でもなんとなくそういう子育てをするお母さんというか、まあ、そういう小さい子を持つ親の気持ちっていうのはもう切実に感じられたに違います。身をもって体感された。
あ、そうですね、まあまあ、そんな大変っていうあれはなかったんですけど、まあまあ、いろんな方がおられて、まあ、いろんな育て方があるのだなというのはよくよく分かりました。
まあ、僕も個人的なことですけども、結構子育てはまあ3人いましたんで、大変でしてね、やっぱり富さん のしんどさいのもなんとなく分かる気がしますし、これはでもね、僕住宅なんか例えば設計されたら、そういう体験というのは必ず生きてくると思いますわ。
そうでしょうね、それはもうか、
やっぱりそれは、ね、全然違いますよ、というちょっとあんまりそんなことばっかりではないのですが、まあ、設計の仕事されてまして、まあ、木造建築に切り替えということなんですが、はいはい、もう一つ大きな木、まあ、に関わるようなことを活動されているので、これをちょっと今日は紹介していただきたいんですが、
まあ、京都市さんが、まあ、主催かなっていうかちょっとわからないですけど、はいはい、まあ、中心になってます、そま人工房っていうのを、まあ、
そま人工房、
そま人工房です、はい、各、まあ、区ごとに一つずつ、まあ、いろんな工房を作っておられまして、まあ、そのうちの
そま人っていうのは木辺に山って書くんですね、
はい、
そま、
そま、
木こり
人ですね、
あ、木こり
のことですよね、
木こりの、
そんな、
はい、工房ですね、
はい、で、まあ、そのうちの一つに、まあ、右京区の方の佐賀の方でフーっていうそま人工房があるんですけども、そこで、まあ、活動のグループの一人としてさせてもらってるんですけども、
はい、どんなことを具体的には、
具体的にですね、まあ、まあ、まあ、言うたら、まあ、まあ、京、まあ、住民って、まあ、京都市住んである方に、はいはい、まあ、木の良さ、京都にある山にたくさん木があるんで、その木の良さを、まあ、知ってもらおうという、 活動なんですけれども、例えば、今年も終わったんですけれども、4月の頭に、里山交流会といいまして、京北の山に、杉の植林ですね、に行く、家族子どもさん含めて、家族みんなでこう行ったりとか、夏休みですと、子どもさんの工作の、夏休みの宿題のお手伝いといいますかね、工作も、木の工作の、そういったものを、大工さんにちょっと、道具の使い方とか教えてもらいながら作って、作るっていう、そういった活動をさせてもらってます、
木に触れるっていうか、そういうものを現場に行って体験するっていうようなことですね、その里山ってことで植林っていうのはそんなできるものなんですか？
結構ね、できますよね、できるとか、不安なんですけど、サクッと刺すだけなんで、実際にそれが根付くかどうか知らないんですけども。
それ耳からありますよ。
どこ大丈夫なのかなってこう僕自身思うんですけど、育ってるらしいです。聞くところによると。
それは林業家の人もおられるんで、
はい、
ちゃんとした情報ですね。
マカヤズは植え替えているっていう。
それはそういうのもありますわね。
まっすぐやっぱりまっすぐ育たないですね、商品にならないんで。
でも本当に貴重な体験ですよね。そんなことをやっぱりできるとまず思わないし、
そうですよね。
そういう機会も少ないですからね。そうやって木のファンを増やしていく
そうですね、
ことをやられてるんですね。その木工教室っていうのは、それは親子で。
そうですね、やっぱり道具、使うんで、危ないんで、やっぱり保護者の方に来て、いただくというのが原則。
そうですか。親子でやってはるわけですね。
そうですね。
そうですか。そうやって木のファンを増やすと。
そうですね。
そうですか。で、木のファンを増やすだけでいいんですか？
木のファンを増やして、それをが京都の木を使ってもらって、家を作ったりとか、家具を使っていただくとか、そういった。木の触れて、やっぱり木を触れると、やっぱり人ってこう、和むって言いますかね、心休まるということもあると思うんで、そういうのは良さを、今までなかなか触れられないとか、木だと思ってても木でないっていうのが多いんで、最近。
実際にそしたら、その木を使って、家を建てたり、家具を作ったり、
そうですね、
そういうことを、してもらいたい、
はい、
ことが、最終的な、
そうですね、目標
目指すことですよね、やっぱり今山も大変ですしね、
そうですね、
経営的にも成り立ってないという現状がありましたりしますしね、それと、あと木造建築研究会ということで、建築士会の中で活動されているということで、これは何人ぐらい？
20人ぐらい、もう日々増えていくんで、減ることはないです。
そうですか。
増えていくんで、ちょっと今の人数、ちょっと僕も把握してないですけども、多分20人とか、もっと多いんかもしれないですね。
ちょっとだから、メインの幹事と分けたんですよ、
私も入ってね。なぜさんも入ったのですね。
どんどんどんどん、結構、京都の人、やっぱり木造に興味があるんだなと思って、勉強会やっても、人、集まるかなっていつも心配するんですけども、いつもたくさん来てくださって、で、幹事になりたいとか入りたいってすごく増えてしまって、会議するのに
増えてしまって、しまって言うたらいけません
。ねってありがたいんですけど、会議するときにね、すごい人数になったんで、メインで僕の
やっぱり耐震のこととかも。されてるんですね。
そうですね、伝統工法のこととか。
最近はやっぱりそれが大きなテーマの一つでしたね。
ございます。これその耐震の話で途中ですけど、塩見さん、文化博物館も耐震のなんかことを改修されるということで、
別館の方、あちらの方も耐震の工事を、このリニューアルとセットで、考えております。
そうですか、やっぱりね、地震に対しては皆さん不安ですしね、富田さん。
なんせ100年経つ。
そうですね、
文化博物館の方ね。
でも意外と礎石像は地震には強いんだっていうのを、この前舞鶴のレンガ博物館に行った時に聞いたんですけどね、関東大震災でも地震ではそんなに壊れなかった、レンガ像っていうのは割と強いっていう話を聞いたんですけど、
文化財ですんで、やっぱり補修の仕方も耐震補強の仕方もやっぱり十分 ね気を配っていただかなあかんと思いますし、
身につかないようにね。
身につかないようにね。そうですね。はい。はいはい、そしたら、まあもう、ずっとそうやって木造に、まあ、こだわって行かれるということですか。
そうですね。まあ、やっぱり、木の良さっていうのは、こう、自分でもこう、なんか、扱えるって言いますか、コンクリートとかね、はいはいはい、なかなか鉄とか、うん、自分で何とかしようというのはなかなか難しいんで、
それはよくわかりますね、
先は扱いやすい、はい。